はい、皆さんおはようございます。今日は平成最後の朝の礼拝となりますけども、時代が変わってもですね、イエス・キリストは昨日も今日も常しえまでも変わられないですね。そして、クリスチャンは年を取らない。アキラさん、それは何も何でも言い過ぎやろうと思われるかも分かりませんけれども、外なる人は衰えても内なる人は日々新しくされます。私たちはイエス様を信じた時点でもう霊が本当に回復されて、内なる人が日々新しくされていますと。昨日はですね、住吉にあります警備部のお墓で記念礼拝をしてきました。非常に天候に恵まれていい本当に場所なんですけども、ここに来るとですね、何かこう日々のこの暮らしの喧騒から離れて本当に静かな気持ちになれるような気がしますね。でしばしその世の営みをから解放されて、本当にこう永遠に思いを馳せることができる機会、それを感じるので、いつもここに来るのが本当に好きなんですけども、昨日は脇さんと渡辺さんの、1周年と5周年記念の礼拝をここでさせてもらいました。そして、脇隆夫さんが御言葉、家族に残した御言葉の一つに、思い煩わないで、マタイの3章の34節とペテロにもある同じ2つ、思い煩わないようにということをこう家族に残しておく起きたいという、その御言葉からちょっとシェアさせてもらったんですけども、で私たちはこの世でですね、いろんな思い煩いが出てしまいます。今日のこと心配、明日のこと、来週のこと思うとちょっと不安になってしまいます。でも、私たちは、天を見上げて永遠のものに、目を向けていくべきです。そして思い煩うことはありません。なぜならばイエス様がいつも私たちのことを気にかけてくださっているからですと。そして、ここに次のですね、これが警備部のお墓ですけども、愛の家族、私たちはイエス様を信じた時に神の家族として召されたわけですね。そして教会として、この共同体として本当に一つにされました。そして私たちは行くべきところが分かっているので、もう安心なんですね。そして召された方もどこに今おられるか分かっているので安心なんですね。私は死んだら天国に行けるというレベルではなくて、もうすでにそこにもう移されているわけですね。約束されています。ですから今ここで生きているのは仮の、旅路というかですね、最終的な故郷は天国にあります。ですから私たちの国籍はすでに天にあります。そしてすでに召された方々のちょっとお名前を見てみたいと思いますけども、昨日は中村さんと脇さんのそれぞれの記念して礼拝しました。そしてロブさんがいらっしゃいます。3人並んでここに、高弘さんも高尾さんもなんかちょっと感動されて、あ、家族じゃない、家族の方ですね、感動されてましたけども、佐野さんから始まって辻川さん、かっちゃんのお父さんですね、安井さんご主人もいらっしゃいます。そしてうちの父親もいます、田畑幸秀で、ずっと見ていくと本当にもうすでに召されてますけども、また天で再会するという私たちは望みがあるわけですね。そして懐かしい天で私たちはまた、顔を合わせて交わることができます。そしてロブはいつも語っていたのは、祈ること、そして聖霊に満たされること、この二つをずっと、語っていたことを思い出しました。で今日のテーマはですね、まず その祈りの姿勢というタイトルで、学びたいと思っていますけれども、祈りとは何でしょうか。それは神様との関係のことですね。私たちがこう成長していくと、独立していこうとしますので、子供の頃はですね、何でもこう親に相談するというか、もうちょっとしたことでも、おやつ食べてもいいとかね、そんな細かい小さなことでも相談するわけですけれども、成長するに従ってできるだけ、まあ、自立しようとして、何もこう相談することをしないようにしようとする、そういう傾向があるんじゃないかなと。で、皆さんは人に助けを求めるタイプですか。またできるだけ人には頼らないでおこうかというタイプでしょうか。私はどちらかというと後者の方で、できるだけ人に頼りたくないな、できれば頼らないでおきたいなというところがありましたというか、あります。で、それを一番知らされたというのは、2006年かな、奈々と結婚する3週間前に、アキレス腱を切ってしまったという事件がありましてですね、このグラウンドで、KBF と中華協会、日中対抗草野球大会があります。で、私はもう夏のそんな時にひっくり返ったら困るしですね、倒れたら困るからやめときますって言ってたんですけども、どうしても人数が足らないのでお願いしますってさやかに言われたんで、じゃあもう頑張れへんでって言いながら、だんだんと野球ですのでだんだんと本気になってきてですね、ランナー一塁になったらいいバンドで進めようとかね、そんな思いになってきてですね、ちょっと力が入ってしまって、非常にいいバンドできたんですけども、一塁に走りかけた時にバチッとですね、初めての経験で、後ろから誰かにこう殴られたような、そんな経験でも、後ろ見ても誰もいないというかね、その時になんか足がおかしいな、走られないなって分かったのが、アキレス腱が切れていましたみたいな、まあ、それはいいんですけども、足が片足動かないだけでもう何もできないと、まずバズエでコンビニ行ってこれ買いたいなと思っても手が塞がっててこれがつかめないとかですね、一周ぐるっと回って諦めて帰るような、そのような状況でですね、その時に初めて、誰かに手伝ってもらわなければいけないということが、実感として、ね、起こりました。で、KBF では、まあ、こうちゃんいろいろ助けてくれたわけですね。で、会社でもですね、助けてもらわないと仕事ができないというですね。そこで一つ、まあ、感じたことはですね、一人ちょうど職場、トヨタの次の職場でですね、ニューヨークから帰ってきたという、そういう営業の、同じ年の子が帰ってきたわけなんですけども、その業界では先輩なわけなんですけども、私が先にいるので、私が先輩みたいな形になってしまって、で、何かしら、敵対心を持ってしまっていたという彼がいまして、で、自分は、私は敵じゃないんですよ、できるだけ、一緒にやっていきましょうねという協力的な気持ちがあったんですけど、どうしてもこう対立してしまうという、そういう彼がいたわけなんですけども、僕がアキレス腱切れてどうしようもないような状態の時に、優しくなったんですね。で、朝からもうコーヒー入れましょうかとか、いろいろ手伝ってくれるようになったんですね。で、そこで気がついたのは、自分が自分でやりますと。で、彼も俺にもプライドがある。みたいな、そんな状況、男のなんかプライド同士があったんでしょうかね。その時に私はもう頭を下げるしかなかったという状態で、その時に関係が良くなったという経験をしましてですね。人に助けを求めるということはという新聞記事のタイトルを見たときに、なるほどなって思ったのはですね、ありますかね。助けを求めることは人の弱みではなく強みであるって。そうやなと思ったわけですね。そして、同じように私たちは弱いものなんですね。主の前に本当に弱いものであると。そのことを本当に知る必要があるなと。 感じました。そしていつも祈ることは大事なのよとロブが言ってた、その祈りについてもう一度ですね、神様の前にへりくだって祈るということはどういうことなのか、そして祈る姿勢というのはどういうことが必要なのかということを今日はですね、ルカの11章から見てみたいと思います。まず読みますね。ルカ11章の5節から13節まで。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを3つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒かけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親はいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。で、今日の箇所ですけれども、五節、イエス様のこの例えの話ですね。ある人が出てきますと、ものすごくずうずうしい人が、で真夜中にこの方の家に、まあ、お客さんが来ました。出す食事がなかったので、パンを借りに友達のところへ行きましたと。今の時代でしたらコンビニに走るんですけども、その頃はもう友達しか行くところがなかった。それが夜中だったわけですね。で、夜中でも行けてしまうという、まあ、ずうずうしい人だったわけですけども、帰ってきた言葉が七節に、面倒をかけないでほしいと言われた。一番言われたくない言葉だと思いますけども、もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをやることはできない。この言葉を私たちは恐れて、誰かに助けを求めるということはしないんじゃないかと思います。でも、この人のずうずうしさが発揮されるのは八節で、あなた方に言います。この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげない、することはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものなんでもあげるでしょうとこう書いてあります。で、友人だからとかですね、いつもお世話になってるからではなくて、しつこいからということで、この友達がパンをあげるという、そういうような気持ちになったと。で、これはしつこさ。前の神会館の時には、こう、頼み続けるならという、そういうちょっとこう優しい表現でしたけども、なぜ、こう、厚かましくですね、求めたわけです。で、イエス様がこの例えを話しているポイントは、ずうずうしく友人に求める姿勢。これが私たちが神様に祈るときの姿勢であるべきだとイエス様は言っていますと。援助するんじゃなくて、これぐらいの意気込みで神様に求めなさいと言っていますと。 ね、どれぐらいの意気込みなのか。9節。ですからあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。強さがだんだんと強くなっていっているというのはわかりますでしょうか。はじめは求める。そして願い求める。見つからないから探す。どこに私の助けがあるのか。そして叩きなさいと。このイエス様の例えがもう一つですね。18章には不正な裁判官の話としても出てくるんですね。18章の一節にはいつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話されたとあります。ここには何かこう理不尽で悔しい思いをしていたヤモメがいい加減な裁判官に裁判をしてくださいとお願いをするという話ですけども、この裁判官は意地悪なので裁判を開いてくれないと。でも彼女がしつこく言うので、もう彼はたまらなくなって裁判を開こうではないかという話なんですね。で、ここでイエス様が語るポイントは一つって。諦めずに祈ること。ここで18章でも教えています。これが私たちが祈るべき姿勢であるということを教えています。で、18章の8節でこのように言って終わるんですね。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが、人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。と言われてます。だから続きはちょっとなんかこう、信仰が見られるでしょうかっていうちょっと問いで終わってるんですけども、諦めずにずうずうしく祈りなさいとイエス様を教えた後に、果たして地上に信仰が見られるでしょうかと聞いています。で、ここで一つはですね、祈りは本当に聞かれるのかという信仰があるでしょうかという問いがあると思いますね。で、神様は全ての主権をお持ちなので、ご自分の計画通り全てのこと、歴史も決められていくんじゃないんですかと。だから私たちがどんだけ祈ってもその計画は変えられないのじゃないだろうかっていう考え方があるわけですね。で、まあ、世の中の人の言葉で言うと、人の運命は変えられないみたいな感じの考え方がないでしょうかと。ですからこう諦めてしまうというか。で、これについて祈りには祈って聞かれましたという安心感という面とですね、私たちが祈っていなければ与えられなかったであろうというそのような神様の贈り物的な祈りの答えがあるということお分かりでしょうか。二つの例を挙げてみます。旧約聖書の中でですね、まずヒゼキヤ王の話ですね。神様の前に正しい王様だったのですけども、病にかかってしまいました。そして預言者のイザヤが来て、あなたはもうすぐもう亡くなりますということを告げられます。で、ヒゼキヤは本当に嘆き悲しいんですね。神様に泣いて祈ったわけですね。その時に神様はイザヤを通してヒゼキヤの寿命をでは15年延ばしますというふうに言われたと。これは、まあ、ヒゼキヤの祈りが神様の計画を変えたかもしれないという一つの記事ですね。そしてもう一つはニネベの祈りです。預言者、今度はヨナですね、使わせて大都会のニネベ、この都市は罪深いのであと40日で滅ぼしますということを伝えなさいとヨナに言いました。 そしてそれをヨナはなかなかできなかったんですけど、最終的に伝えました。そうした時に王様から民まで断食して祈ったと。でヨナ3章10節に、彼らが悪の道を離れたのをご覧になり、思い直され宣告した災いを下すのをやめられたとあります。で、祈りが歴史を変えたということを見ることができます。祈らなければ起こらなかったということを見ることができるんですね。ですから一つ目の質問で、祈りは本当に聞かれるのでしょうか、聞かれますということができますと。二つ目、なぜじゃあ祈っても応答がないのかしらというのがあると思います。歴史が変わるのは分かりました。でも長いことを祈っているんですけれども、何か答えられるような答えられていないような気がしますって。で、先ほどのルカの11章の11節から、イエス様は神様のことを天のお父さんとして説明しています。地上のお父さんと比較しながら説明しているわけですけれども、11節、あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。で、不完全なこの地上のお父さんでさえも良いものを与えようとするんだから、天の神様はもっと良いものを与えたでしょうかと言ってます。重要なところは、神様の心を説明するのにお父さんの親心を用いて説明しているということですね。で、親は子供に最高のものを与えたいといつも願っている。だから全ての願いについてイエスとは言わない場合があるということですね。それは例えば甘いものを子供が喜ぶからといって甘いものをちょうだい、いつも与えていたら無責任な親になってしまうので、ノーということがありますと。とか、良いものを与えたい、でも今じゃないと、今求められても今じゃない、タイミングが違うから、それを待ちなさいと、待つことを学ばする時もあると、忍耐を学びなさいということもある。そして最高のものは今ではなく後から与えられるということを学ばす、実際にそうすることもありますと。で、イエス様は何を言おうとしているかというと、この地上の親以上に神様は子供に最高のもの、最善のものを与えたいと願っておられます。それが神様の心でありますということがポイントです。で、以前、ロブが祈り方の一つとして、ロブがですね、港に釣りに行った時の話をしてくれました。そして釣り竿を一歩持って、でセットしてですね、で垂らして、で釣れないかなと待ってた時に、後からおじさんがやってきて、自分の横に釣り竿を一本セットしました。で、それで待ってんのかと思ったら、2本目も同じようにセットして、で3本目もセットして、5本目までセットして、であとずっとこう待ってたという。で、ロープはずっと今日は釣れないなと思いながらしてたら、3本目がプッと動いて、おじさんが行ってパッと上げた。そうしてるうちに、まだ釣れないなって言いながら頑張ろうと思ってやったら、2つ目がポンと引いてる。で、それを見たときに、あ、これって祈りと同じようなことかなって思ったと。神様、もうこれでお願いします、これしかないんですって、どんだけ祈ったらいいんですかじゃなくてですね、神様お願いします、1本目2本目よろしく、これもお願いします、委ねます、よろしくお願いします、その神様の与えられたタイミングでポンと叶えられるというのは、最善のものはその時に与えられる これが祈り方なんだなというふうに教えてくれました。そしてこの一本でなんと頑張ろうとする祈りはですね、神様の手を握ってこうしばくというだかね、もう神様何とかしなさいという無理やりというのと、神様に、本当に信頼しているかどうかというそのことを感じてしまったと。そしてじゃあ先ほどの諦めないにずうしく祈るということと、一体祈ったら手放す祈りというのはここはどういうつながりがあるんでしょうっていうことをロブに聞きました。それが最後の質問になってしまったんですけども、去年の3月ですね、教えてくれまして、第一ヨハネの4章14章5章ですね、第一ヨハネ5章14節と15節、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださることを、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。こう一本握って祈る祈り方もあるんですけれども、その時点では希望なんですね。こう神様こうしてほしい、こうしてください、よろしくお願いしますという希望なんですね。それを神様に委ねたら手放せる。なぜ手放せるかというと、15節に私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願いを求めたことをすでに手にしていることが分かります。私が手放すことができるという瞬間がある、わけですね。希望が確信に変わった瞬間、その時が信仰、フェイスが現れて、このフェイスについてまた来週語りたいと思いますけども、1本、2本、3本、4本と神様に願いを、いろんな重い願いを神様に求めなさいと言われています。で持ってきて、こういう希望があります、こういう希望が願いがあります、そしてそれをもうすでに得たというその瞬間ですね、確信に変わった瞬間、それが信仰ですから、手放すことができる、そういうことお分かりでしょうか。そしてルカの11章13節に変わりますね。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと締めくくられています。神様は私たち以上に私たちが必要なものをご存知です。でここでは聖霊を与えるという約束があります。私たちは聖霊を求めているでしょうか。私たち神様に期待するのは何か日々の必要なものとか健康とかそういう良いものを神様が与えてくださる。神様は当然そのことも知ってくださいますけれども、それ以上のものは何だろうかって、ここでは聖霊のことを言っているんですね。最初に言っていましたように、ロブは祈ることと聖霊に満たされることをずっと教えてくれていたわけなんですけれども、それは本当に私たちが必要なものは、この世で必要なものは求めたら与えられますけれども、一番大事なものは聖霊なんですよということ。そして今ですね、何か祈っていることが皆さんあって、何かまだノーって言われているような気がしていますという方、神様は今の願い求めよりもそれ以上のものを与えようとされてノーって言ってるということになるのではないだろうかと思います。 そしてノーとなった場合ですね、私たちはすぐに諦める傾向がありますけれども、ともすればこれは神様の御心じゃないんだなって思ってしまう、そして祈るのをやめてしまうこともあるかもわかりませんけれども、神様は良い方です。もっと優れたものを与えたいと計画しているということです。で、今日の結論ですけれども、私たちの弱点というのは自分でまず解決しようとすることで、自分でやってみてダメだったら祈るという順番になってないかということですね。これはプライドかもわかりません。で、今日イエス様が私たちに教えようとされているのは、失望せずに諦めずに神様に求め続けなさいということです。今諦めている何か祈りはないでしょうかと。神様は皆さんを愛しておられて最高のものを与えようとされています。諦めてしまっているのこと、もう一度求めなさいと。そして祈りが拒絶されたという、最高の拒絶されたのはイエス様ご自身なわけですね。先週は復活祭、イースターだったわけですけれども、イエス様は十字架につけられ、つかれる前に、まずこの杯を私から取り除いてくださいと祈りました。神様、イエス様は本当に十字架につく前に、その十字架を、まあ、痛みとか、それも本当に恐ろしいものだったと思いますけれども、イエス様はそのことを恐れたのではなくて、神から一度拒絶されて、見放されて、捨てられた、関係が完全に切られるという、そのことが一番の恐れであったと。でも御心のままにというふうに祈りを、まあ、変えられたというかですね、でも受け入れますというイエス様は祈りになったと見ることができますけども、多分弟子も恐ろしくて逃げましたけども、なんとか十字架から助かるようにという祈りをしたと思います。母のマリアも十字架の刑からなんとか救われるようにって祈ったと思います、多分ね。でもその祈りは聞かれなかったわけですね。イエス様は十字架につけられた。これも神様の計画の下で流れていったわけですけども、その祈りは聞かれなかったのか。一見ですね、聞かれなかったように見えます。そして、サタンも勝利したように見えます。でも、その祈りが拒絶した、された、その後に続いてきたのは、イエス様の復活だったわけですね。そこまで祈った人たちは思っていなかったと。サタンでさえ勝利したと思っていたけども、復活は知らなかったわけですね。そしてイエス様は死から蘇られた、勝利されて蘇られた。祈りが拒絶されたことによって、イエス様を信じる者は全て滅びることなく、永遠の命を持つためであるというこのことが祈りの拒絶の結果ついた結果であったと。それは神様は、父なる神様はより良いものを後から与えられた。良いものは後から来る。そしてからたとえ自分が思ったような結果でなかったとしても、後から来るものはそれ以上のものなのですということを見ることができると思います。そしてイエス様の十字架ゆえに、私たちが神の子供として受け入れてくださっている。聖餐式の時にいつも思うわけですけれども、それによって私たちは神様の前に大胆に出ていくことができると。3歳の子供のように父親に求めれる、そのように祈れるという関係になったということをもう一度確認する必要があると思います。そしてどれだけ神様を頼って生活しているでしょうかと。 ということを振り返ってみる必要があると思います。ではお祈りします。天の主の神様、あなたは本当に天のお父さんとして私たちにいつも良いものを与えようとされていることを感謝します。もともとの癖で何かしら遠慮してしまったり、求められなかった瞬間にもうすでに諦めてしまうようなところがありますけども、あなたは本当に良いお方であること、私たちが思っている以上に我々のことを考えてくださっている方であると。そして遠いところから見ているのではなくて私たちの中に住んでくださっている、良いもので満たしてくださろうとしていることを感謝します。そしてそれをいただくのには忍耐がいるということも、そのような必要のある時もあるということを知りました。諦めずにそれをまた待ち望むことができますように、自分の焦りで計算で走ってしまうことがないように守ってくださいますように、そして一番必要な聖霊を与えてくださることを感謝します。この聖霊が私たちに必要なことをすべて教えてくださる方であると、いつも聖霊を求めて共に歩むことができますように、ますますあなたのことを知りたくなるように私たちの日々の歩みの中に共にあってくださいます。そのことをあなたがしてくださることを感謝して、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは続いて賛美しましょう。